改めましてこんにちは。8月13日、藤原直哉のみんなで良き日本を再生しよう。今日はその2、民衆が動かなければ政治は変わらないというタイトルでお伝えしたいと思います。私昔から民衆というのは大衆と違うと申し上げておりました。いろんな人が世の中にいるわけですよね。で、それがいけないと言っても、何と言ってもやっぱいるものはいるわけでありまして、で、その中で、やはりこの未来を作るということ、未来を作るということに向けて意欲と行動力を持っている人が私は民衆というもんだと思うんですね。かつてやっぱりいろんな革命が起きた時とか新しい国づくりする時、民衆が動いて、まあ世の中を変えていくわけでありまして、常にこの、まあ建設的な民というものが国を支えていることは全く疑いの余地もないと思うんですね。で、民衆と政治家の関係って何でしょうか？こう考えたときですね。民衆がお金を出して政治家を動かすと、これは腐敗政治になっていくんですね。村のドンがいると。村の実力者がいる。まあ民衆ですね。この人が、まあお金の関係で政治家とつながって、で、自分の思った通り、こう政治を動かすとなると、これは確かにその未来を作るということについては、まあいきなり道路ができたり橋ができたり、それはその非常に効果的なことなのかもしれませんけども、しかしそれは反面腐敗を生んでいくわけですね。ですから、やはりこのお金でその民衆と政治家がつながるっていうのは、私はあまり良くないと思うんです。松下幸之助さんの政経塾もそうですけれども、やっぱり知らず知らずにですね、誰かお金を出してますと、やっぱりそこになんかある種の偏りというものが出てくることは避けられないと思うんですね。私は実は民衆とその政治家の関係というのは、コンデンサーみたいなもんだと前から思ってるんです。コンデンサーってご存知でしょうかね、電子部品で、ね、いろんなところにみんな入ってるんですけども、二つの電極板がありましてですね、で、これ繋がってないんですよ。二つの電極が距離を離して置いてありまして、まあ、その間に空気が入ってたり、まあ、油が入ってたりするんですが、とにかく二つの電極の間ってのは繋がってないんですね。で、まあ、一般的には交流の電気流しますとですね、繋がってないから電気流れないように思うんですが、実は流れるんですね。その片っぽの電極板に、まあ、電圧がかかってくるとですね、その距離を置いたもう片っぽの電極板に、まあ、電気が発生するんですね。で、これがそのプラスとマイナス、交互に、行ったり来たりするのが交流電気ですから、この電極板を挟んでですね、実は実質的に電気がこれ流れるんですね。接触はしないのにこの電気が流れるんですね。私、これがその民衆と政治家の一番その、まあ、職業政治家の間の一番健康な関係だと思うんですね。その、別に金で繋がってるわけでもないし、誰か雇ってるわけでもない。でもこう、なんて言うんでしょうかね、民衆の持ってるエネルギーというものが、電極、離れた電極板を、の向こう側に通じると、コンデンサーのごとく通じる。これがやはり一番基本の形なんだろうと思うんです。世論の声にその動かされるっていうのはそういうことだと思うんですね。もうこれは日本だけではないんですけども、近年の政治というのはもうアメリカやイギリスにおいても、もちろんそうですけども、政治というのは世論の波の中に浮かぶコルクの線のようなものだと言われるんですね。私はまさにその通りだと思うんです。こう、かっこいいこと言ってるように見えるんですけども、よーく見て聞いて、ある程度の時間を取って見てみると、やはりこの選挙に当選するためにはどうすればいいんだという話になってきて、選挙の基盤の弱い人から、やはりものすごくこの、コンデンサーの効果を受けやすくなってくるというふうに感じるんですね。むしろその、まあ組織票だとかですね、業界の金だとか、お金とか組織で動いてる人たちっていうのは、まああんまり民衆の声聞かなくても自分が当選すると思いますから、高く売ったこと言うんですけども、そうでない人たちほどですね、やはりこの本物の民意、民衆のその力、声というものを背景にしなければ、政治家になりません、なれませんので、やはりこの非常に強力にコンデンサー効果でですね、民の声をですね、フォローしようというふうになっているように私は見ていて思うんですね。ですから、まあ今まさに組織票なんていうものはどんどん当てにならなくなってきてるし、それからその業界と、 それから政治の関係もですね、昔みたいにいかなくなってるわけですね。まあですからこう闇に潜ってる部分が今あるわけですよね。原発関係なんかそうですが、闇に潜った金の流れなんていうものあるわけですが、まあ今日はここではあまり詳しいことを言いませんけども、まあ、ものすごく乱暴ですよね。乱暴にこうやってるようですから、バレバレなんですよね。本人たちはバレてないつもりでやってるんでしょうけども、バレバレになっていて、あれどっかで全部表出されますよね。まあ JAL の再上場もそうなんですけども、だからこうまあ、その政治の方の人的な資質が落ちてるんだと思うんですよ。だからこの昔であればね、上手にその金を動かした連中のやってることっていうのがあまりにもあからさまなバレバレになってきていて、でバレたら全部おしまいと、結局こんな状況ですから、やはり政治はですね、ある意味で言うとまともな部分に戻らざるを得ない、すなわちコンデンサー効果で世論が政治を動かすと、ここまで持ってこない。ここがやっぱり唯一の政治の道なんだろうと思うんですね。それはその民間の会社でも実は同じだと思いませんか？お客様の声を反映して会社を動かすとか、株主の声を反映して会社を変えるとか、これ全部一種のコンデンサーですよね。あれば学校の上もそうですね。親や、子供さん、地域住民の声を反映して、その学校の上をどう考えるか。これ全部コンデンサー効果で、特別その利益だとかお金だなんかで繋がってないんだけども、コンデンサー効果で、その変化を促していくということでしょ。だから政治も全く私は同じだと思うんですね。まあそういう意味で言いますと、民衆と政治の関係というのはコンデンサーでありますから、逆にその民衆が動かなければ政治は変わらないと。これはやっぱり我々はっきりと意識しなければいけないと思うんですね。民衆が変わらないとやはり政治は変わらないと思うんですよね。で、今のこの状況を見てるとですね、もう民主党の野田政権はまあこれで終わりですよね。参議院でもまあ6人ほど離党する意思があるようですから、まあこれで参議院も第2党になってくる。で、まあ利権屋の連中はですね、ここで顔をすげ替えてね、まあ、細野なんていう話が出てくるんですが、まあ、出てきたら大変だと思いますけども、全部バラされちゃうから、まあ、とにかく、なんかやってですね、自分たちの利権を守るために、顔をすげ替えて、頭すげ替えて、来年の3月で解散したいと、まあ、こう思ってるわけですね。しかし、やっぱりそれまで待てない人たちもたくさんいる、ふざけるなっていう連中もたくさんいるし、あるいはもう離党して早く選挙を来た方がいいっていう人たちもいるわけですから、まあそんなにその選挙の先っていうことはありえないと思うんですね。で、今度総選挙になりますと、まあいろんな人たちが出てきます。新自由主義者も出てきますね。しかし誰一人としてどの政治勢力を取ってみても、圧倒的にその過半数を取る、単独過半数を取るなんてことはもうほとんど不可能だと思うんですね。やはりそこにありますのは、まあいろんな政党がですねひしめき合っちゃって、で、結局、その、まあ、何も決められない状態と、なんかこう、連立を組もうとしてもですね、まあ、今回のその国会のドタバタ騒ぎの例はわかりますけども、連立組みようがなくなってくると、まあ、いうような感じでですね、結局私は何も決まらないという形に修練していくんだろうと思うんですね。もうこれはだから当面、その政治家に政治を任しておくと、まあ、その状況に変わりはないと思うんですね。やはりその民衆の側のコンデンサーがですね、ちゃんとその電圧を政治の電極板に電圧を冷気させないと、こっちで電圧をかけて向こうの電極板に電気を起こさせないとですね、私は政治は何も変わらないし、結局政治側を変えていかないとですね、いろいろと不都合も起きるわけでありまして、やはりここはですね、まあどの程度できるかわかりませんけれども、まあ民衆の力で政治を変えなきゃいけないと思うんですね。で、これは比較的今までもそうですが、うまくいってるのがやっぱり地方だと思うんですよね。地方の場合はこの政治と民衆の間のコンデンサーの関係っていうのは比較的うまく回ってるところが多いと思うんですね。まあいろんな地域ごとの課題というものがありますし、地域ごとの特徴っていうものがありますので、そういうものを活かしてですね、まあ比較的地方自治の方はそれでもうまく回ってるところが多いと思うんです。ただ、地方自治といった場合ですね、日本の現在のシステムでは、厚生労働省関係のもの、文部科学省関係のものというのは、 これは国が一元的にやってるんで、現在のそのシステムでは地方はあまり何もできないんですよね。保険、医療、介護、福祉、まあこういう部分ですね。あと年金、さらにその教育ですね。これはそのまあ国で一元的にやりますと、国で一つのシステムにしますという前提でやってますんでね。地方がどんなに頑張ってもですね、これやっぱり地方では何もできない部分がまあ多いわけですね。まあそうなってくると、まあ基本的にこれはもう、なんて言いますかね、中央を少し変えないとですね、地方が権限を持てないという部分が出てきます。いよいよですから、これから先はですね、本格的にこう日本を変えていこうという時に、中央から地方で地方へ本格的にこの力を移譲させていかなきゃいけないんですね。でその中で人もやっぱり移さないといけないと思うんですよね。もう東京だけにとどまってですね、日本全体を見るなんていうことはできない世の中になってるし、それからね、厚生労働省や文科省の管轄のことにおきましても、ナショナルミニマムなんて言ったってですね、まあそれはなかなかその意味のない話になってきて、だんだんその地域の実情に合わせて物事を変えていかなきゃいけないと、もうこういう流れだと思うんですね。まあ電力なんかもですね、まあ電力自由化が行われると、なんかその話に引き合い、あれも電力会社を守るためにやってるって話でですね、ふざけた話だと思うんですが、結局あれやってやるとですね、一つのポイントは、やはり電力の値段がですね、過疎地はですね、非常に不利になるってことですよね。もうすでに郵政民営化でそういうことが起きてるわけですよ。この過疎地の切り捨てということが実質的に行われてしまったわけですね。ですから、これからの時代というのは、もうやはり、そういう意味でナショナルミニマムっていうのは、国の方でも現在の姿でもやはり守りきれないという状況になっているわけですね。そうなってきたらもう話は早いわけで、地域ごとにまあどうしようかと自分たちで考えて行動すればいいわけですね。で特別会計なんかもですね、どうもなんかあれまともに回ってないんじゃないかなって感じがするんですよね。前にもちょっと放送でお話したとも話したかもしれませんが、実はその就職できない人たちのためのですね、就労支援事業っていうのがですね、厚生労働省の管轄であるんですね。で、これはその全国のまあいろんな NPO にですね、助成金みたいなの出しまして、で、そこでそのカウンセラーなんかを雇いまして、まあ就職難しい人たちのカウンセリングなんかをする、そういう仕事なんですけども、うちもその神奈川県の小田原で、うちの社員が一人それにですね、まあ、ほとんどボランティア的に携わってるんですけども、実はなんか今年度に入ってですね、その助成金が払われないって言うんですね、国から。で、厚労省はですね、なんて言ってるかっていうと、いや、それは財務省から金が来ないから払えないんだと。で、その国会の様子見ればわかるように、こんな国会だから払えないんだと、そう言ってるって言うんですね。で、これ助成金払えないとですね、その給料払えないんですよ。ですから、その、まあ、就労支援で来てるカウンセラーたちに対する給料が未払いのままだってわけですね。ふざけた話で、日本政府もすでにデフォルトを起こしてるんですよ。よくわかんないんですけども、こういう事業っていうのはよく特別会計でやってるんですね。で、まあまだはっきりこれ確認できてませんが、よくこういう事業は特別会計でやっていて、なんかのこの、ね、失業保険とかなんかの収入でこの支出を賄ったりすることをやってるわけですよ。で、今のところどう聞いてもですね、一般会計の部分については金は、一応全部出てるということなんで、これは金がそんな長い期間止まってるとなりゃ、これは特別会計なんじゃないかなと思うんですが、その、我々その特別会計はですね、相当金が余ってるという認識でこれまで来てたと思うんですけども、まあ余ってる部分もあるんでしょうが、実際にはこの金がなくなっちゃってですね、お手上げになってるところもあるんじゃないかと思うんですよね。で、ことのいきさつから言ってですね、本当のことを言い出しかねちゃっててですね、こう、詰まってきちゃって、金も払えなくなっちゃって、身体極まってるところが私はどうもあるんじゃないかという感じがするんですね。で、そうなってくると、やはりここで我々はもう一回全部、日本政府のですね、解体的出直し、まさに創造的破壊っていうことをしなきゃいけない。こんな感じだと思うんですよ。政治の大きな流れは、地方ごとに、本物の地方文献で、もう一回小さな単位でエンジンを取り戻していこうということだし、その反対側で中央の方は創造的破壊をしようということですね。 まあ言ってみれば、今まで自分たち東京で全部考えたことを地方にやらしたっていうのではなくて、東京はあくまでもですね、コーディネーターですよね。で、外交とか国防っていうのもですね、実はもうかなり地方の意識というものがそこに出てくるはずだと思うんですよ。尖閣列島も、それはもうね、沖縄の一つに目の前のことでありますしね。で、それから、外交ということについてもですね、特に経済外交ということを考えたらですね、地域ごとに、どの国とどう付き合いたいっていう、その意識が非常にこう、差が出てきてるわけですね。ですからやはり外交とか国防ということについてもですね、実はもうこれ、地域ごとのその意識っていうのはものすごく高いものがあると思いますね。中央でなんか日米安保の上にあぐらをかくために外交をやるとかですね、アメリカ軍から中古の武器をですね、いかに大量に購入するかを考えて国防政策決まるとかですね、こういうことはもう許されないと思うんですよね。やはりですから、これに風穴開けようと思ったら、やはりこの地方の力ですね、安全保障や、それからその外交についても地方の力を入れていかなければ、このね、既得権益に安住して日米安保に安住している連中の、外交とか国防におけるね、その忌まわしきものっていうのは消すことができないと思うんですね。で、そう考えてくると、やはりここはですね、非常に大きなチームを作っていかないと、我が国のその政治全体、地方を含めた政治全体の再生っていうのは、なかなか難しいと思うんですね。前の放送で申し上げましたように、政治というのはですね、その今ここでどう問題を解決しようかというオフィスマネージャーのような役割は半分にしか過ぎないんですね。残りの半分というのは、で、こちらがもっと大事なんですけども、それはみんなで、このみんなが幸せになれるように、いろんな人たちがいるんですが、そのいろんな人たちが、ああ、我もこの何年間、この10年、20年、30年生きてきてよかったなと思えるような、一つの未来を作るための舞台を整えるのが政治なんですよね。だから、この問題、あの問題、その問題ってみんなこう言ってくる。そこまではこういいし、それ当然なんですが、解決しようと思った時には、今ここで何かやる、今時点で取った取られたでやってもほとんどの問題は微調整にしか過ぎないんで、これ全部未来に向けて解決するってことがやっぱり大事なんですよね。原発の問題もですね、まあ今これ止めるってことは非常に重要だと思いますよ。これは緊急の問題だと思うんですよね。何せ次地震来たらですね、えらいことになりますからね。で、じゃあ止めます。すると今度廃炉どうするかって話になるわけですね。これ廃炉はですね、重大な問題でありまして、で、これ作業員の人たちも被爆の管理がありますから、これいい加減にやってるところに暴力団が入り込むわけですよね。暴力団がその労務者を手配してきてですね、原発作業やるという部分が消えなくなってしまうわけですね。だから原発の廃炉一つ取ったってですね、これ何十年がかりの一大プロジェクトで、下手なことするとまたこれがですね、悪の巣窟になるわけですよね。で、あるいはそれがうまくいかないっていうことになる。あるいは放射能飛び散っちゃったところの除染がそうですね。もうとにかく復興大臣はですね、もう土を剥いだり、水で洗ってもなかなかまともな効果出てこないから、これはなんかその、ありとあらゆる方法を使ってみることが必要だと。官房長官とかですね、野田総理とか、あるいはその細野、原発担当大臣、環境大臣言うらしいんですけども、連中は知らん顔らしいんですね。ですから、細野、藤村、野田はですね、全く知らん顔だったんですね。要するにあいつは何にもする気がないんですね、新しいこと。これはですね、もう政治が破綻してるわけでありまして、ですからこの未来を作るということを、これちゃんとやらないとですね、原発と放射能汚染の問題は、これ消えないんですね。今、原発止めただけでは、これ終わらない問題がたくさんあります。それから新しいエネルギーのことがそうですね。今ですから日本は実はその石油危機状態にあるんです。貿易収支を見ますとですね、ずっと赤字ですね。これはその燃料の輸入が多いんですね。ガスもそうですし、石油もそうですが、どんどんこう燃料を入れてますから、どうしてもその燃料の支払いが増えてくるんですね。で、これで、まあもうすぐイラン戦争だと思うんですけども、まあ戦争始まるとですね、これ一気に値上がりしちゃって、まあ過去の遺産で今、経常収支は黒字になっていますが、これいつまでも続かないと思うんですね。そしてやはり、根本的にそのエリート出をどう見るかって話になってきますんで、そのエネルギーについてどうしようかっていう本格的な話をしなきゃいけない。まあおそらく今一番ですね、安くて、効果的なエネルギーは石炭だと思うんですよね。 石炭はみんな余っちゃって困ってるんですね。オーストラリアなんかも石炭余っちゃって困っちゃってますから、石炭を上手に使ってですね、当座化石燃料の分を賄うことは、私やればできるんじゃないかと思うんですね。それからガスでしょ。それから未来はやっぱり水素エネルギーとか、再生可能エネルギーですよね。こういうものを複合的に組み合わせていけばいいわけでありまして、やっぱりこのエネルギーのですね、一大この推進体制を作らなきゃいけませんね。特にエネルギーについては、もそに進化させる、すなわち今までのタコツボ型のですね、みんな自分のことしかわからない連中が自分のことだけやってるって、これをまずね、横の壁全部壊さないとできないことなんですよ。もう何かしらですね、自分の分野の予算とか自分の分野の売り上げにこだわっちゃって、やればできることやらないわけですから、これは全部ぶっ壊すしかないわけですね。と、これはですね、実は各分野にいる優秀な人間を一本釣りで集めてきて、チーム作るしかないんですね。これはもう政治にしかできないことでありまして、それはこの政治の舞台を作るということなんです。ですから、まあその分野で見識ある人たち、どの分野もいると思いますから、大きな方針のもとにですね、自発的に出てきてもらって、で、新しいチームを作って、で、そこに権限を持たせて、今までのそのチームからですね、新しいチームに政治のこの舞台作りとで、その推進の場所を変えていくっていうことがどうしても必要だと思うんですね。だからそれはですね、やはりこの今の問題に限る、今ここで何かすればいいって問題じゃなくて、非常に長期間にわたってですね、この継続的に行動しかなきゃいけないということになりますから、やはりそれは本格的なちゃんとしたリーダーシップを整えていかないと、チームワークの体制を整えていかないとダメなんですね。そうするとやはりこれは一過性のなんかこう選挙でですね、うまついて、今回はね、選挙で勝ちました、次はダメですっていう、これではダメなんで、やはりそこに安定した政治勢力を作らなきゃいけない。それはやはりですね、民衆の力がどうしても必要なんですね。安定した政治勢力というのはですね、この人々がですね、その流れに沿って、その政治の流れに沿って実際に生きてみて、あ、これならいけるなという実感を持った時に初めて生まれてくるもんだと思うんですよ。近年ですね、これ日本だけじゃなくて外国も先進国ももう本当そうなんですけども、圧倒的熱狂で当選して、もう1年後にはですね、史上最悪の支持率みたいになってるってことはね、非常に多いんですね。アメリカもオバマで、まあ個人的な人気もあって支持率高いですが、アメリカの議会の連邦議会の支持率ってご存知ですか？十数パーセントなんですね。だからもうアメリカの国会議員っていうのはですね、こってんぱんにこの、まあ言ってみれば国民から嫌われてるんですね。これ上がる気配がないですよね。上院の方も下院の方も民主党の方も共和党の方も。だからもうこれが言ってみれば政治の現実ですよね。アメリカにおきましてもですね、もう連邦議会議員なんてはですね、まあ、とんでもない連中だと、まあ、みんなから思われてて、これどうにもならないわけですね。で、日本もやっぱりそうだと思うんですね。やっぱこれもどうもならないですよね。だからあの人たちに全部任しておいてもこれダメだし、で逆に言うともうね、怪しい商売でしょう、もう国会議員なんて言うとですね、まともな人は近づかないわけですよ。まともな人近づきませんから、ますます実は結果的にタコツボに入っていって、物事が進まなくなるわけですね。やはりこれはコンデンサーの原理で、民衆の方が先にですね、やはりこの積極的に考えて、行動して、民衆の方がチームを作って、それでコンデンサーの原理で、まあ、こういう流れであれば政治家も当選するんじゃないのと、こういう政策を打ち出していけば選挙で通るんじゃないのという環境を、まず民衆の側から作るということが、私は何よりも大事だと思うんですね。とにかく今の時代、政治家というのは世論の波に浮かぶコルクの線ですから、その、やはり波をまず起こしていかないとコルクの線は動きませんので、ですからまず民衆の方からこうあるべきだ。で、こうしようと。これは幅広くですね、一部のこの政治団体の発想ではなくて、幅広くみんながそのじわっとそう思うようにですね、持っていくっていうことが、実質的だから政治の基盤を作るのは民衆だというふうに思って行動していかないと、ここはなかなか乗り切れないところじゃないかなと思うんですね。ですからエネルギーについても、そうやってまあ30年ぐらい先を見据えていかないとですね、本格的なこのエネルギーの進化というのはなかなか難しいと思うんですね。経済なんかももっとそうだと思うんですね。経済についてはですね、とにかく今その金融、国際金融市場においては日本の原発廃止と同じようなことが行われているわけですね。それは大手金融機関ですね。大手金融機関が、まあ、サブプライム危機が始まりですね、 デリバティブズの問題、それからその最近の考えられないような不正の数々ですね。ね、HSBC 銀行が、メキシコの麻薬カルテルのマネーロンダリングを長年にわたって支援していたとかですね、イギリスのスタンダードチャータード銀行がですね、金融制裁を受けたイランとの間の闇取引を6万件19兆円もやっていたとかですね、考えられないようなことを連中やってるんですね。で、もうこういうのを受けて、まあ、言ってみれば、アメリカ、ヨーロッパ、イギリスでは、日本でいうとこの脱原発ですよ。もう大手金融機関は完全に解体。デリバティブの一切なしと。昔と同じように、銀行と証券を分けて、銀行の部分は預金を取って融資をするだけ。その融資もですね、ヘッジファンドなんか投資してはいけない。自己勘定での取引も禁止。それから、JP モルガンチェス銀行がデリバティブ取引で大きな損害を出しましたから、もうヘッジのためのデリバティブも禁止と。まあ、言ってみれば60年前、70年前に先祖返りさせちゃうという話でしょ。で、証券の部分については、まあ、とにかくほとんど、もう、なんていうんですかね、そういう銀行から巨大な資金が出てこない、市場から資金の調達が出てこないんだから、昔の株屋に戻るわけですよね。昔の株屋の世界に戻ってですね、まあ、可愛くやっていけばいいって話でしょ。だからそうやってですね、もう国際金融システムについては、もう今のこの国際金融市場を使ったシステムが破局しかないシステムだから、なわち破局を免れないシステムなんで、破局をしない、破局から避けられるシステムに戻そうということで、今監督当局本気で動いてるんですね。これは日本で言ったらまさに原発は全部ゼロと、原発なしの状態でもう一回考え直そうということと同じことが金融で今欧米、ね、イギリスで行われているわけですよ。非常にたくましく連中動いてますよ今。で、要するにそれはやはりその持続不可能だからということですよ。今のこの国際金融市場をこれを維持していたんでは、国際金融市場が維持不可能なだけじゃなくて、経済も国の財政もそして人々の生活も維持が不可能になる。非常に危険だから、これを排除した上でもう一回経済や金融、国というものを作り直そうというですね。まあそういうことなんですね。ですからそれは非常にたくましい話で、日本もその通りやっていけばいいわけで、日本の政治家はもう最近外国人の言うことも聞かないから何もしないで座ってるだけで、ここは民衆がですね、どんどん声を上げていって、まずこれを止めさせる。ね、その原発についても止めさせるだけじゃなくて、経済全体についてですね、もう、維持不可能なもの、破綻を避けられないものについては、ここでも一旦全部排除する。その上で、破綻しなくて済むようなものの中からですね、まあ、次の経済考えるということが何よりも私は今大事なことだと思うんですね。ですから、この巨大な、まあ、言ってみれば、まるで原子炉のような国際金融システムというものがもう、ほとんど半壊っていうか全壊に近い状態になってしまってるわけで、まあ、あとこれがだから強硬にしかならないわけなんですけども、まあ、これが中国なんかもそうですが、とんでもない政治の混乱を生んで、やがて暴動内乱になってきますよね。アメリカなんかももうそんな感じですよね。だからもう本当にその、今の我々がそのずっとこの戦後って言いますか、この30年ぐらいでしょうか、国際金融市場をですね、まあ、世界のエンジンの中核に据えて、まるで原子炉のような、ものを据えて、そこから出てくる巨大なエネルギーで新興国を開発してですね、先進国並みに近づけていったという、このとてつもないこの30年間の経済ブームっていうのは、実はこれそのものがですね、持続不可能なものであったんだということをみんな今思い知らされているわけですね。その結果としてこの とんでもない、まあバブル崩壊による混乱、財政の破綻、それから内乱、戦争っていうものが起きているわけですから、やはりこの現在のシステムそのものが、やっぱり、その、破局回避できないもんだと、いよいよみんな気づき始めてきたわけですね。で、これを、そう思ったときですね、この30年間の、その、やり直しが必要になってきますから、我が国でも、まあ、とにかく構わずグローバリゼーションといって外国出ればいいって出てっちゃったもの。それからその、中小零細企業なんかはですね、どんどん潰しちゃえと。その大企業に全部統合して、ごくごく限られた商品だけを、いかに安いコストで生産するか、これだけやってればいいといった、なんかそういう安易な経営のやり方。それからその、 貧富の格差を広げても構わないじゃないか、むしろどんどん広げていこうじゃないか、お金持ってる人が実権を取ればいいじゃないか、でお金はですね金融市場で運用すればいいじゃないか、銀行なんかもですね預金なんかにこだわるんじゃなくてですねとにかくファンドに金を投資すればいいじゃないか、これ全部やり直しですね。それから政治においてもですね、金融市場に投資するときは税金かかりませんと、自分でコツコツ金稼げばですねそれは税金取りますと、今そういうシステムでしょ、これも全部やり直しですね。ですからもうこれは世界大のことなんですけども、経済ということに関して言うとこの30年間作ってきたシステムそのものが持続不可能であるということがもう分かってきちゃったんで、この次を作らなきゃいけないっていうのが全世界の課題です。でこの経済は破綻すると、何度も繰り返しますが政治の破綻と生活の破綻を招くわけですね。金融恐慌が経済恐慌を起こし、経済恐慌が生活恐慌を起こしていくんですね。経済恐慌はだから産業恐慌と言ってもいいですよね。金融恐慌、産業恐慌、そして生活恐慌を引き起こしてきます。ですからもう今のシステムそのままでいくと最後は生活がみんな破綻するところまで行っちゃうわけですね。とこの立て直しをしなきゃいけない、やはりこれは民衆の力がなければできないんですね。その戦後の日本もそうですし、それから1930年代以降のアメリカもそうですが、やはりこの一番すごいところをなんとか持ちこたえて次につないだのはやはり民衆なんですよね。政治はなかなかですね、一番最初のところはなかなかもたもたしていた。後からね、その民衆が立ち上がってきたところで政治は後から流れを作っていくわけですけども、やはりこの一番厳しいところは民衆が支えるしかない。で実際に我が国はですね、特にこの20年ぐらい、金融危機の頃から15年、20年のこの間というのは、まさに日本の民衆がですね、このとてつもないデフレ経済の中でたくましく日本を支えてきたことは、これはもう疑いようのない事実だと思うんですね。中小零細企業の人たちを中心にですね、その持続不可能な、やっぱり世界経済の運営に対してですね、独自性を守る形で、自分たちの強みを維持し、そして発展させる形で、今日まで動いてきたことは、もう疑いようのない事実だと思うんです。ということはやはりですね、ここで、この15年、20年続いてきた、ひたすらこの守られ続けてきたですね、強みというものを土台にして、次は政治がですね、その強みを花咲かせる形で大きな舞台に作り変えていくこと。これがですね、今の政治の一番重要な、私は経済の政策というものだと思うんですね。で、もうここまで来るとですね、世界はある意味でみんな同じようなレベルになっているわけであります。国内の貧富の格差というものはあるにせよですね、文明の恩恵がどこまで世界に行き渡ったかということを考えれば、まあ、20世紀までの文明の利器、文明の光はですね、もう地球上、つづうらうらまで行き渡ったことは間違いないと思います。ですから、この後はですね、その、まあ、原子力に代わる全く新しいエネルギーのようなもの、あるいはその砂漠の緑化による全く新しい第一次産業、農業を含めた第一次産業ですね。まあ、こうやって、なんか今までには全くないインフラをですね、世界中に広げていくってことがまず大事でありますし、それと同時にですね、まあ雇用ですよね。それぞれの地域の人たちの生活を持続可能な形で達成させていくってことのためには、前の放送で言いましたように、これ世界中どこでもですね、まず町や村の再建というところから始まって、多くの人たちはもう日本でも外国でも、自分のその町や村の中でほとんどの時間を過ごすわけですから、まあ、みんなが安心して暮らせるための町や村、そのための町や村を支える競争力というものを、まあ、時間はかかってもですね、必ずこれは育てていかなければならない。まさに世界中それぞれのですね、山々谷々のですね、町や村が世界に一つだけの花を咲かせるような形で、その元気をもう一回取り戻させる。そのために必要なですね、まあ、何に特化すれば大丈夫なのか、何を育てていけばこの村は食えるのか、これを見極めて、やっぱり人を説得して、そしてその教育して、投資をして、実際にそこで経済が回るように、お金が回るようにしてって、生活が成り立つようにまで、話を進めていく。これは非常に重要な政治の力だと思いますね。まずそういうことを日本は自分の国でやらなければいけない。で、同時にですね、そういう日本の成功というものが達成できたならば、今度それをですね、まさにある意味では競争力として、世界中にその恩恵を広げていって、世界の混乱を収めていかなきゃいけない。結局その今の戦争とかいうものもですね、食えないからやっぱり最後起きるわけでありまして、 みんなが、まあ、安定してね、まさに破局を回避できるやり方で安心して飯が食えると判断すればですね、それは戦いはだんだん止んでいくんだと思うんですね。まあそういうとこまで、これ政治がですね、経済について大きなやっぱりパラダイムシフトをさせていくっていうことが、今私は何よりも大事なことだと思うんですね。今の問題よりもですね、むしろ経済については先をですね、考えて、システム全体を作り変えるべき今時に来ていて、で、だから今のシステムが持続不可能であるということはもう欧米も、そして新興国もだんだんこう分かってきたんで、この次をやっぱ誰か作らなきゃいけない。この次の新しい経済のパラダイムを作るためのチーム、その舞台を整えるのが、やはり政治なんですね。で、それは今の政治家はもうできないんで、やはり民衆の世界からこの舞台を作って、その舞台に政治家も呼んでくるくらいでないと、職業政治家を呼んでくるくらいでないと、私はなかなか難しいと思うんです。で、このやはりこの、経済って申しますかね、この金を稼ぐ部分っていうものができてくる。まあ、稼ぐというといかにも20世紀的なものの考え方ですけども、実際にはやはりですね、衣食住が整わないとその他の先のこと進みませんので、まあ、とにかく、まあ、稼ぐというよりも衣食住を整えるという話を先に言った方がいいと思うんですね。衣食住を整えると今度次にですね、じゃあその教育はどうしましょうか、医療、介護、保険どうしましょうかって話になる。だからこの、まあ、言ってみれば社会を進化させて衣食住を整える部分と、今度その、それによって生まれたある種の余裕によって、社会保障その他をこの考えて作り直す部分と、そういう二つの部分が出てくるわけですね。だからこの、今もですね、要するに金がないから、ね、年金は払いませんとか、増税しますとか、結局稼ぎが悪いとですね、全部その生活に幸せが来るわけでしょう。だからやっぱ稼ぎの部分というのはちゃんと作っとかないとですね、生活への幸せっていうのは厳しくなる一方なんですね。ですからまあ、この生活の部分っていうのは、社会福祉、教育、その他いろいろありますから、これは全部作り直していかないといけないですね。で、その過程で外交や国防の話は必ず出てくると思うんですね。結局まあ、この大混乱の時代ですし、外国との関係っていうのは、これ国内とも同じなんですが、非常に多面的になってくるわけですね。ある部分はですね、もう非常に危険で、一触即発である。でも同じ国との間で全然別のところでですね、まあ仲良く商売もしてると。こっちの地域は商売をしてるけど、こっちの地域は商売していない。こういう問題がたくさん出てくるわけですね。まさに戦国時代そのものだと思うんですよ。経済と軍事は、軍事外交はもう完全に融合、混然一体としていて、分けられないんですね。まさに今の日本こそですね、その、外交、国防、経済は融合して進化させなきゃダメですよね。これ、国と国との付き合いっていうのは一体なんですから。分けられないんですから、外交、軍事、それから経済一体になって物事を決まって動いてるわけですから、やはりそういう目を持ってですね、これ総合的に考えるということが必要で、それはやはりやるのは政治の仕事なんですけども、政治そのものがですね、もうメルトダウンしちゃってますから、これ今できないんで、やはり民衆の世界でですね、この国とはこうやって付き合いたい、この国のこれはけしからん、全部これ寄せ集めてきてですね、で、今、問題、全部、今この場で解決できないとしても、例えば3年、5年後にですね、まあ今我々が考えている、その持続可能な社会を作る、破局を回避できるための新しいシステムに移行するとした場合に、その移行の中でどうこの問題を解決していくか、未来に向けて方針を立てて、相手の国にもそれ言って話をして、で、了解をした上でですね、で、問題を解いていくと。これしかないと思うんですね。で政治家はできないんですから、やはりこれ民間でそれは力を持ってやっていければいいと思うし、そしてこう、どんどんみんな最近辞めてくるじゃないですか。国会議員もそうだし、それからその役人とか大企業の連中も、詳しく物事を知ってる人がどんどん辞めていきますよね。私はね、これが一番の資源だと思うんですよ。結局ね、その組織の中でこういろいろやってると、大きな矛盾にぶち当たること多いわけでしょ。特に大きな組織ほどそうですね。それと元気が良くて、仕事できる人ほどよく辞めるんですよね。だからこういう人たちをどんどん取り込んでいけばいいと思うんですよ。その本当のことっていうのは、現場でよく仕事をした人が知っていますから、そういう人たちがまさにですね、集まって、そういう人たちも呼んできてですね、やっぱりその知恵と働き場所っていうのをですね、まあ、与えてやっておけばですね、やっぱりみんな活躍できると思うんですね。ですからこの組織ではなくて、その中の人に焦点を当てたときに、 我が国はたくさんの資源がまだまだ残っていると思うんです。ですからこれを外交、軍事、それから経済においても一体のものとして、国と国との関係、国内外の関係、総合的にどうするかという大きな視点で戦略を未来に向けて考える、そのチームをどうしても今作らなきゃいけないと思いますね。まあ、ことごとさようにですね、まあ、そうやってその我々は今の政治の外側をですね、どんどん固めていく必要があると思うんです。もうこれで野田も終わりですから、あとはまあほっとくとですね、暴力団みたいのにこう乗っ取られちゃって、しかしそれもまあ何て言うんですかね、バレバレになっちゃうんで、まあ、結局右往左往二転三転でですね、何にもこの物事が決まらなくて大混乱、まあそれだけだと思うんですね。で、あとは居直りだけですよね。でもその居直れば必ずなんかリークが出てきますから、居直りも難しくなってきて二転三転と、もうそれは目に見えてるんで、ですからこの先というのはもう政治の中のいろんな権力闘争、まあ総選挙やっても何してもそれで物事が決まるということはないと思うんです。やはり外側から固めていかなきゃいけないと思うんですね。民衆のやっぱり力を結集しなきゃいけない。で、前の放送で言いましたけども、とにかく今の我々、特にこの30年間のこの時代というのは、この経済体制、政治体制、世の中の体制というのは、この体制そのものが持続不可能なんだということに世界中の人たちが今気づき始めている。だからこの 体制がまさに持続不可能であれば、新しい体制を作るしか我々に未来はないということですね。だからこのままじっとしているということは破局を意味するんだということを、やっぱり我々はしっかり認識して、その分かった民衆から先にですね、出てきてなんかチームを作って、でその舞台を作るということですね。今すぐ問題解決できないんだから、5年ぐらいの間にですね、そのね、解決する、まあ廃炉については30年ぐらいですかね。今例えば原発でも止めても、そのね、福島第一原発の問題が解決するまでは、まあさ30年も40年も、まあ人によってはもう永遠に難しいというふうに言いますが、まあそこはなんか進化の力を使ってですね、廃炉と放射の処理だけはね、これちゃんとやんなきゃいけないと思うんですよ。まあとにかくそんなことでですね、ものによっては結構時間かかるものもありますが、まあ、とにかく、そのなんか取り組むチームというものをとにかく作って、それをまあ原発だけじゃなくて、経済でも社会保障でも外交軍事、あらゆる分野についてやっぱりこう覆う形でね、全部最終的に統合する形で面倒を見ていくチームを我々はこれ作らなきゃいけないと思いますね。で、そういう動きを民間がやっていくとですね、さっき言ったコンデンサーの原理で、それに呼応する政治家が生まれていくんです。政治家に頼んでやってもらおうとするから失敗するんで、民間が自分の力でやっていくと、コンデンサーの原理で呼応する政治家が、まあ、位相が90度ずれますけども、生まれてくるわけですね。まあ、そういうふうにしてですね、世の中動かしていくことがですね、非常に重要じゃないかなというふうには思うんです。まあ、消費税の法案はですね、あれ廃止しちゃいましょうよ。あれだけはですね、こんな嘘をつかれてね、法律作られて、で、嘘でもですね、通ればいいんだなんていうことね、この前例残すことそのものがですね、汚らわしいことですから、これだけはとにかく廃止しちゃいましょうよ。ね、次の国会で。ですからその次の国会は、とにかくこの原発はもちろん廃止でしょ。それからその消費税についても廃止するという人をですね、とにかく選んだらいいと思うんですよ。ただ彼らにね、それ以上のことを期待してもですね、それは酷なことだと思うんです。やはり、まず民衆がチームを作って、で、コンデンサーの原理で、むしろ政治にエネルギーを送り込む形でないと、日本の再生、創造的破壊、中央の創造的破壊と新しい体制の構築が難しいと思いますんで、ぜひね、そういう面を持ってですね、ここは取り組んでいけばよろしいかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉のみんなで良き日本を再生しよう、その2、民衆が動かなければ政治は変わらないということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。